じゃあコマーシャルも終わったところで
スポンサーもついたのかな。
え、スポンサーですか。です、ね、スポンサーはついてないです。はい、多分ね、前回の放送聞いたらつかないかもじゃあ先の続きで、今回のテーマ、メインテーマでもないんですけれども、緊急課題として、緊急課題だけに緊急地震速報、うんうん、まあ、グリーンシティが導入するのか、はたまたグリーンシティが導入させていただけるのか、うん、我々の扱いはやはり何とか市のように、おたくらは一般人やからとやっぱり言われるのか、何とか市のようにうーん、市のうん、うん、一般人、僕ら一般人ですからね、これは。
どこでしょうね、それ、うん、
なかなか、まあ、こんな話もさておき、これの部門のメイン統括官として、平林副会長、
はい、
ご説明を全世界に向けてお願いしたいと。
日本語で。
これは多分日本 の, その知能が何
いやいや、思い出したな、前回あのイタリア語で
なんか言ってたな。
イタリア語、イタリア語ちゃうちゃう、何
だっけ、ポルトガル語、
ポルトガル語や。
そうや、それで、
なんか違ったな。
そうですよ、そうですよ、覚えてきた。
なんでそんな重っきし話題変えるの。
全然関係ない
じゃん。じゃあもう今からちゃんとした議論にもうそれは来週に伸ばして。緊急地震速報と、
はい、会長の大西さんから毎日のようにメールが届いてきまして、ね、これ見とけ、これ調べとけと。でしゃあないから調べさせていただきました。しゃあないっていうのはおかしいんですが、まずあの緊急地震速報というのは、気象庁が、ね、主体になって、されている、地震が発生した時にいかに素早く、まあ、一般の市民の方にその地震が起こったよっていうのを知らせるかという仕組みなんですが、実はあのすごい仕組みで、地震にはですね、S 波っていうのと P 波っていうのがあるんですね。で、S 波より P 波の方が早く届くんです。P 波の P っていうのはプライマリーっていうふうに言われてます。第一ので
、パーソナルじゃない
で、S 波はセカンダリー、ということで、その間にまあ、秒速でいうとですね、P 波が約7キロ
1秒間に7キロ
1秒間にね、秒速ですからね。で、S 波が約4キロ、まあ、3キロの差があるわけですね。で、それが同心円状に広がっていくと、それなりに10秒とか数十秒の差で、伝わってくるということになります。で、この緊急地震速報はその P 波を捉えて、本震という言い方よりも主要動というふうには書かれているんですが、実際の揺れが来るまでにまずその P 波を受け取って地震が発生したよと、で、あなたの地域には何秒後に地震が来ますよというのを、で、あ、それとあとその時の震度もしくはマグニチュード、それがどれくらいだよというのを事前に知らせて、で、それを知った人はその主要度本震が来るまでに自分のできることをやってください。ここでちょっと問題は、あの直下型の地震の場合、要は震源地が非常に近い場合、その時は地震の揺れが来る方が早いということも十分考えられると。で、震源地から遠い場合は、地震の本震が来るまでに、何秒もしくは何十秒かの時間差があると。で、それを利用して、例えば家の玄関を開けるとか、火を止めるとか、もしくはもう 2,3 秒しかないような時は、机の下に隠れるとか、そういうようなことをしてくださいと。そのためにお知らせするというのがこの緊急地震速報というものの、まあ、基本的な考え方ということになります。ただ今運用されているのは、それの試験段階だから、一般の人にはまだそういう形でお知らせはされていません。ほとんどが法人で、そういう、 お知らせを受けてから、速報を受けてから、自分のところがどのように対処するのか、どのように第三者に知らせるのか、そこら辺を研究するような機関が今ほとんどそれを使って、テストをされているというような状況だというふうに聞いています。でここにですね、緊急地震速報の、実際にその運営に関わるところの検討会の方の、報告書っていうのがちょっと手元にあるんです。まだ最終報告書は出てないんですが、中間報告から、最終報告に移るにあたっての、報告書の一部がここにあります。でそれを少し最初の方だけ読んでみたいと思うんですが、私の説明ではちょっと非常に正確ではなかったところがあるかもしれないので、今から読むところをちゃんと正確な情報として受け取ってください。まずあの気象庁では現在緊急地震速報の広く国民への提供に向けた準備を進めています。緊急地震速報とは、震源に近い観測点で得られた地震波を用いて、震源、地震の規模および各地の震度を秒単位という短時間で推定し、情報として、発表するもので、これを放送、電話回線、衛星通信等のさまざまな伝達手段により主要動、地震による大きな揺れのことですね、の到達前に利用者に提供することを目的とするものである。住民や事業者等の利用者がこれを利用して主要動が到達する前に身の安全を図ったり、企業の事業継続等のための適切な対応を取ることができれば、地震被害の大幅な防止軽減が期待される。一方、緊急地震速報にはその提供が震源に近いほど主要動の到達に間に合わない可能性が高い、震度の推定精度が十分でない場合があるなどの技術的な限界がある。また例えば集客施設等で緊急地震速報が提供された場合に、多数の人が出口に殺到する恐れなど、不適切な行動を起こすことによって混乱や損害等が発生する恐れがあり、緊急地震速報の提供にあたっては混乱等を引き起こさないための方策を講じることが不可欠であると。以上のような状況を踏まえ、本検討会では緊急地震速報の提供が混乱等を招くことなく地震災害の軽減に有効に活用されるための方法についての提言を取りまとめたというような形で書かれてあります。で、うちの防災会長は、この情報をあちこちから知りですね、これ言っていいのかな、ウェザーニュース、この情報がそのウェザーリポートが第一次情報伝達者としたら、第二次としてそれを受け取ることができるよと、いくらかお金を払えば、
そう
で、それを調べてほしいと。
いや別に調べてほしいっていうわけじゃない、
ね、ああそうですね自分で調べても申し込んだよでたもんねそこにちょっと話聞かせてもらえますか。
申し込んだのは申し、あ、ウェザーニュースですね、ごめんなさい、うん、そこがですね、元請けというかになって月々1250円、まあ、年間一括払いで1万5000円という、まあ、金額はいいんですけど、そういう形で、配信をしてくれるということ、まあ、とりあえず民間でも情報は欲しいし、まあ、ただパニックにならない、我々のシステム作りというかマニュアル作りをきっちりとやっておかないといけませんし、でそれが届いて誰がどのように、一人で僕が地震狂って僕だけが安全になるのか、それとも皆さんにいつお伝えできるようになるのか、これがまだちょっと全体的に見えてませんよね、
うん、
でその辺がしっかりしてこないと、まあ、マンションの方々に、まあ、お伝えしていくことがなかなかできないのかなというちょっともどかしさがあるんですけれども、まあ、たださっきも平林さんが言われたように直下型の地震っていうのはもうまず間に合わない、うん、だからこの緊急地震速報を申し込んだからといって何もしなくていいかっていうことはまずないんですけど、 まあそういう形で、どういう形なのか。
どういう形。
でも数秒から 10秒十何秒で判断するとすれば、近い将来的には個人に伝達がいかないと話にならない
の。これの最終目標はそうなんです。
ですよね。
うん、だから 今はテスト段階なんで、さっきお兄さんが言われたように、変に情報を与えてしまうと心の準備がない人はパニックになってしまう。だからそれをパニックにならないように十分広報して周知してから皆さんにお知らせしましょうっていうのがこの取り組みみたいですね。
ということはその例えば団体で法人で我々がその信号を受けてもですね、それをさらに発信するとかいう、まあ、操作が当然ついてくるとすれば、うん、そういう、こう段取りを踏むとしたらね、10秒の中でそれをやるっていうのは至難の技に近いよ。
うん、あらかじめ
民間の我々がそれをしようとするとね。
っていうことで、
ただ我々のところで考えないといけないのは、ほとんどの場合ね、一般のその国民っていうのはテレビかラジオでその情報が入ってくるんですよ。最終的にはテレビをつけている、もしくはラジオさえつけていれば地震が発生しましたっていうので、はい、多分出てくるんです。ただその場合は公の放送からですから、多分自分のところにあと何秒で来るかっていうのはわからないで、例えばそれを我々が気象庁、もしくはそのウェザーニュースでしたっけ、はい、そういうところと契約しておくと我々の地域の情報が そこに入ってくるんで、その情報には今度何秒後にここに先ほどの主要道が来るのかっていうのが今度分かるわ。
そのウェザーさんというのはその民間の、
はいはい、
で基本的には発信するところはその国で発信するところ で、
うん、象徴ですね、うん、象徴関係なんでしょうね。
で、まあ、遠い将来というか近い将来にもしその個人のレベルで入ってくるとすれば、うん、それに有料になるとかいう話はないわけ
です。どうなんでしょうね。
だってお国が発信する信号がその民間のところを通って個人に来るんじゃなくて、普通は直に
はその個人個人のとこまでの情報っていうのは集められないから。
そうです
。いや、だからそのもちろんその例えばその県内レベルでお国からお国の行政の流れは当然あるわけだから、そこへ飛ぶのに何秒で飛ぶのか知らんけども、そこに民間が入る理由も特にはないんじゃない、うん、まあ、今はそのもちろんね、いろんな意味合いでありだと思いますけど、最終形としては
まあ、どちらにしても、うん、何かそういうところを経由して民間かも行政かも知り、ま、分かりませんけど、うん、震源からの距離とかっていう情報がないと、その何秒あと何秒でっていうのは分からないんで、そういう情報はどこか経由して入ってくると思うんですよ。もしくは我々が P 波を検知するような検知器をここに設置してということも考えられますけど、
ピッと携帯に入って
くる。その時に、我々が考えておかないといけないのは、まずエレベーター止めるとかそういうのと、それから各戸に配信する、このマンションの先ほど言ったテレビとかラジオは発生しましたっていうのは多分先に出ます。
今でも出てます、
ね、うん、でただ何秒後にっていうのは何回も言ってますけど、それは東京で放送してたらどこに受けてるところによって時間違いますから、で、我々の方はテレビつけてるラジオつけてるっていう前提なくって、そういうのをつけてなくても何かインターホン経由とか他の LAN 経由とかそういう設備で音声もしくは映像でそういう情報を居住者に発信するっていうのは今後研究していかなあかんというところだろうというふうに思うんですけどね。よし、お金やなもかかってもかめんかお前やるよと目が訴えてますね。
これだけは括弧にいかにケーブルを持って行って、その、まあ、言えばその信号を伝達する手段で、まあ、マンションに住む限りは一部の者がその情報を知るっていうことはやっぱり許されないことだと思うんで、皆さんが均等に平均じゃないわ、公平にその情報が行き渡るように、まあ、ただその情報いらん人は言うてほしいけどね、お前んとこうちはいらんと、うん、ね、
はい、
でもまあいらんというところでもやっぱり設備はきっちりと 均等にやらなければいけないのがこの、まあ、マンション運営なんですけれども、まあ、緊急情報、地震情報、緊急地震速報、まあ、これに関してはちょっと継続的に、平林副会長が、研究に研究を重ねながら毎回、皆さんにお伝えしてくれると仮定をですね、
はい、
思いますので、
今回も長くなるんで、また次回にしたいですが、いろいろ実験をされてて面白い結果が出てます、まあ、次回はそういうのをご紹介したいなと思います。
はい、ありがとうございました。まあ、これはもう完全に継続嫌いとして、今後突き詰めていきたいと思いますが、言ってる間に地震が来てもだ笑い話じゃないけどねまあその辺をしっかりとやっていきましょう。まあちょっと長いコーナーになりましたが、コマーシャルを挟んで次のコーナーにお願いします。
ご苦労様でした。
どうも。さあコマーシャルも開けたところで
どこのコマーシャル
藤屋今日は 何でしたっけ、あれカントリーマム、
カントリーマム
が美味しい、美味しいね、ほんまに。だから藤屋頑張ってほしいね。
そうですね、
うん、あれ全員頑張ってないのやろかみんな頑張っとんのやね。一部の人やっぱりどうなの、
どう、
うん、経営者、
うんうん、もうそれに尽きるんかな、
利益優先なんかな、
まあ、あんまり突っ込みすぎるとクレーム来たかもなんで次は、まあ、うちとこのメイン、もうこのインターネットラジオの表紙にも出てるんですけれども、防災井戸、まあ、前回ちょろっと話が出ましてで、ご紹介しましたよね。
そうですね、昨年の5月から、工事にかかって、で7月に、防災井戸の、まあ、式典をしましたよね。
はい、
はい、
よくできました。佃田さん今日ちょっと佃田さんテンション低いですからね多分昨日 あの売り出しでだいぶ失敗したいと思うんですけど、まあ、この防災道がある関係でちょっと安心感が我々はあります。まあ、飲み水、それから生活水ですね、トイレの水とかいろんな面で、まあ、水は本当に、利用できるんじゃないかと思ってます。まあ、その検査をですね、まあ、飲み水に適合するかとか、それから、まあ、まあいろんな我々に安心感を与えていただくために、そのグリーンシティのチャンピオンマップっていうのがあるんですけども、これはまた来週か再来週か来週あ次回か
次回ですね、
次回ぐらいにまたお伝えしますがその特技登録をされている中に、まあ、水質検査技師がいらっしゃいまして、その水質検査技師に、今回もその依頼しまして検査していただいたんですけれども、大橋さん今日のメインゲストです。
水質検査技師ではなくてですね、環境計量士と言いまして、環境の濃度に関わる計量を行える資格を保有しています。だから、水とか大気中の濃度、その辺のが仕事としている会社に勤めています。
公害とかそういうような、
そうですね、
うん、
だからまあ排水、排ガスの測定はもちろんできますし、やってますし、飲料水に関わることも仕事の中でやってます。
もし会社の宣
伝大臣の名前言わんか
と某高砂のええかなまあ、そこへお勤めのどこへで今回いろんな検査をしていただいて、
名前言うたらあかんの、
名前言うたらあかんの、これ取締役に聞かなあかんな。
そうね、聞いて別に構わへんのでしょ、
ね、まあ、まあ、某会社にしておきましょうか、とりあえずね、
高砂市新井町新居浜1の1 あ2の1の1にあるとこですね。
そうです
俺いかがくさんです アルファベットで言うとティルイカーさんって言うてあんましつこに言うたら怒られたから、ここで検査してもらった分で、まあ我々はいつも水道水を塚君のとこ水道引いてるの
引いてますよ
えほんま
一応あの透明の水が出てきてます
バスクリン入れて
匂いはないです
匂いない
匂い
お金払わんと出てけへんよ
ちょっと塩素臭い
そうでしょあの、はい、水道水っていうのはですねその殺菌って言いましてそのバクテリアを殺すために塩素消毒ということを水道水は必ずやるそれが、はい、あの水道供給業者の決められた義務があるんです、うん、で必ずその給水栓のとこで塩素濃度がある程度以上の濃度がないと供給してはいけませんよという法律があるんですね、
う
ん、
じゃあもう日本の住宅のは全て
そうですね水道水を使ってる家庭は全てそういう塩素消毒された水を使ってるそのためにその塩素のために、複製生物というのが発生して、まあ、トリハロメタンというんですけども、まあ、そういうものができて、まあ、トリハロメタンはある程度濃度が高くなればがんの発生にもつながるというようなことが言われていますそれに対して井戸水、まあ、あのグリーンシティが持っている井戸水は地下から汲み上げている水そのもので、まあ、塩素殺菌ということをやってません、うん、だから、まあ、ある程度のバクテリア一般細菌というのは存在します、うん、だからそのまま飲んでしまうとそういうものがおるからあの体が弱い人とか体調が不良の人はお腹を下したり、する可能性がありますだから必ず煮沸して井戸水なんかは飲まないと体にとっては悪い影響がある、
うん、ただ、ね、その基準としてはどうなんですか決められた基準っていうのがあるんですよ飲料水に関しては
あの鳥肌もたん
っていうか他いろんな物質
に対してそうですね、もう水道水だったら50項目近く の, その決められた基準があって、うん、それを全てクリアしておかないと飲料水水道水としては供給できないという基準があります
井戸水がその飲料に耐えうるっていう基準っていうのは
もありますねそれは50項目じゃなくてもっと少ない項目なんですけども、うん今回この調べさせてもらったグリシティの井戸水は全てそれらの項目をクリアしている飲料に、まあ、耐えれる耐えれるといった場所で問題ない水が今は出てるのが分かっています、
うんうんまあ、たくさんの人が水汲みに来られてますもんね
でも今の話専門家の話みたい
なね
だからグリーンシティにはまあ私はこの水に対しては専門家ですけども他の項目に対して専門家がたくさん住んでられるはずですよね、
うんあうん、だからもっとみんな協力してほしいね、
そうや
ねこれ言い出すとまたちょっと話ずれてまうからうこれも次回に持っていっていいんやけど今の大橋さんの話の中でちょっと聞きたいなと思ったのは、はいまあ、水道水のことですけど今残留塩素問題ってありますよねで残留塩素がうちのマンションでは、前はこう高知水槽ですね、頭のてっぺんというか屋上に水槽置いてたんですけど今はないですよねでそれによってその塩素濃度というのはその僕らの家の蛇口では上がったのか下がったのか
ですね昔はその高知水槽という、屋上にタンクを貯めて、そこから供給してたというシステムなんで、屋上に溜まってる期間が長いと残留塩素というのはどんどん下がっていくわけですね、うん、でだから例えばジートみたいに家庭が少ないでタンクがあれば水はあんまり使わないですから、うん、そこに溜まってる期間が長いということでだんだん薄くなってしまうできてしまう
塩素がね、
そういう現象が ありましたで他の大きな島ではそういう現象なくて、まあ、ある基準以上は常に保持されていたんですけど、まあ、あの G 島の場合はそういうことが一度ありましたね
うん、うん、G 島の人はいっぱい使った方が前はよ今は関係ないんか
今はそれは関係ないですけども、
うんうん、もう今更言っても遅いけど G 島の方どんどん使ってください
水道料金は大西さん持ち
いやいや、うん、まあ水道水ともう一言で言えば水道水とうちの30メーター下から上げてる地下水とでは 大橋さん、どう違う？
とですね、
じゃあ味、
味飲んでみたら分かると思います。飲んでる浜田さん、はい、どうですか？
美味しいですよ。今まで水道水で炊いたご飯よりははるかに美味しいし、コーヒーお茶が全然違いますね。うん、ただ実はちぐさとかいろんなところへ名水といわれるところを汲みに回ってたんですけども、それに勝るとも劣らん、
うん、
水です。
売れる？勝るかな。
売れる、売りたいですけどね、管理組合としては、法人としては。
まあ芦屋の水道水なんか芦屋の水って売っとんもんね。
そう、東京でもそうですよ、う
ん、あ、そう、
うん、
東京の水って、
うん、
へえ、あ、そうなん。
JR の駅なんかにあるらしいです。
へえ、
売ってるらしいです。
それ JR の駅しかないわけ？
知らん。
家内の実家が中津市になって言ってもいいかな、
はい、
で、矢場家の水道水なんですけど、はい、その水を、ペットボトルに詰めて売ってます。普通の水よりは高いです。ただ私らも悲しいから買ってきます、帰った時は、うん、
でもやっぱりどうです、それと比べたら。
私はあんまり変わらないような気がするんやけど。
それは何と比べて変わる？箱菓子の水道水、それともうちの井戸水？
うちの井戸水。
あ、うちの井戸水、
うんうん、
変えると水割れとかは美味しいですね。ついつい飲みすぎてしまうんですけど。
まあ、うちの井戸水の欠点は、理事長を前にして言うのもあれやけど、やっぱり蛇口がこれ管理できんからね。あ、これも管理上の問題やねんけど、はいはい、手こぎのポンプで必死で頑張ってもらわな。
そういうことですね、
うん、本当はみんなが丁寧に使ってもらう前提があればね、問題ないんですけど、うん、まあ、頑張って、
うん、
あれも30回ぐらい超えてからやってもらう方が、
そうですね、
鉄分はきれいにね、うんうん、流れた後できますから。
どうしてもね、手こぎポンプのあのサビっていうのが最初出てきますからね、
うん、そうですね。この間西川君、
うん、
鉄草って言う、松本君か、
うん、
レギュラーが来た時に、
うん、
鉄草って言うとったもんね、うん、まあ最初の1回目の水はそんなもんです、まあ、でも5回10回こいだのも十分ですけどね。まあ30回ぐらいしたら綺麗な本当にいい水が出ますんで、頑張っていただき、まあ我々としてはこういう何技師でしたっけ、環境
計量士、
環境計量士っていうのも、うん、カクワグリーンシティ防災会にはいます、まあ、いますっていうのか、保有してるというのか、登録していただいてます、
はい、
それから、まあ、何を隠そう、うちの理事長も特技を持っておられますし、自治会長も特技を持っておられます、特技がないのは、ちょっと言いにくいな。昨日展示会をした人かな。あ、まあ、その人もすごく特技はあるんです、ね、
司会者
どう、司会がうまい。
そうや、
司会うまい。あ、ホームページで、防災まちづくり、研修会の、うん、ホームページを立ち上げますんで、うん、またあもう立ち上がってますから、
あそこで顔がわかるわ。
あ、見ていただけたら、うちの、
うん、
ティーダ幹事長。
いや、はいはい、
ティーダ車の名前じゃないですか。
今理事長トイレ行きましたけれど、悪いこと言うんだよ今の間だけどね。まあ防災移動はもう本当に多くの方々に支えていただいて運営できてると思ってますし、まあここまで来てます、まあ、しっかりと定期的に、まあ、大橋さんを信用しないわけじゃないんですが、公の部分で、まあ、前もしていただいている保健所も合わせて、 それからまあ大橋さんもと、
やっぱり水質っていうのは変化するものですから、うん、定期的にやっぱしチェックして何か異常があったら飲むのをやめる
とか、ね、やめるということですね、
飲み出すのをやめるとかいうことをやってやらないと、
はい、で、まあ、防災移動は今1号移動ですけれども、 F 棟の横あたりに2号井戸が掘れたらいいと思うんですけれども、
うん、
何分にもこれが、はい、これがないもんで、
うん、これがね、
これがで今我々がこれを手に入れたい部分では、加古川市さんの機関リスト通してお願いさせていただいてる、
はいはい、
聞いておられますか、宝くじ財団の方々。私たちはお金が入りようです、本当にみんなの命を守りたいし安全を守りたいという意味で、欲しいです、まあ、それプラス我々でできることと思いまして、日本水大賞、これも、まあ、 順次追ってご紹介していただき、うん、きたいなと思うんですけど、まあ、3月の末ぐらいですかね、発表がですね、うまくいけば
いくらかね、
いくらかは副賞としていただけると、うん、まあその当然日本水大賞の賞も欲しいけれども、これが欲しい日本水大賞の関係の方我々は人の本気で人の命を守りたいと思ってます、
はい、
一号井戸は自分らのお金でしっかり掘りました、
うん、
ただこれはもうグリーンシティだけじゃなくて地域に開放するために掘ってますし、地域の方々にやっぱり使ってほしいなという思いですので、グリーンシティ以外の方々にも使ってもらうために、まあ、そういう補助金援助金を我々は今模索しています。もしこれを聞いてる方で、あるよって言ってもらえるんであれば、今流れてますこのここまで今ここまで、メールをいただけたら
流れてるの、
流れてます、このホームページの一番下の部分に、メール番号が書いてありますので、はい、そこから、お知らせいただけたらありがたいなと思ってます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。幹事長ちゃんとお願いしてよ、しっかりと。
皆様よろしくお願いいたします。
今日テンションいいねんから昨日展示会で疲れたリーダー幹事長まあこのコーナーは大橋さんに、しっかりとしたコメントもいただき、ちょっとなんか顔が嘘くさい顔してますがあーチーズ掘ってこない大橋さん、まあこういう関連というか、まあ、防災移動もどこから生まれてきたかとか、まあ、我々がこういろんな会議をしながらなんですけれども、その会議の元となった、まあ、我々のこの加古川グリーンシティ防災会の発足というか生み出された元となった、前回ちょっと話をしだした千円出しの会を次回の次のコーナーで、
うん、
今日は盛りだくさんですよ皆さん、コマーシャルの後
どんなコマーシャル
なの、千円出し、それはもう
スポンサーおったっけ、
なんとか仏壇店さん
や、はいはいはいはい、
ええ仕事ですよ、
ええ仕事はしてるというのはもう噂で聞いてます。
ジークラヤ仏壇店さんちょっとね言いにくいねん、まあコマーシャルの後皆さんお伝えします、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、
はい、
ありがとうございました。